皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。4月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は自然に身の丈を合わせるということです。いよいよもうアメリカの経済もですね、減速傾向はっきりしてきましてですね、借金ができない以上もう本当に経済が回らないという姿は明確に見えてきましたね。それから日本政府もそうですよね、個人向け国債がですね、この春はもうすっかり売れ行きが鈍ったということですね。まあ、金利も上げられないんだろうと思うんですけども、ですからこの日本政府も本当に借金で回ってましたから、もうそれが回らなくなってきた。ガソリン税25円なくなった途端にですね、2兆6000億円の歳入欠陥というようなことですから、本当にこの借金で回ってるところってのは、借金ができなくなったら仕事が止まってくる、需要が止まってくるわけですね。ですから日本にしろ、それから日本政府にしろ、アメリカ経済にしろ、借金がないと回らないわけですから、借金ができなくなったら仕事ができなくなる、止まってくるということですね。で、これがやっぱり今一番我々考えなければいけないことで、日本国内におきましては、まず日本政府がどんどん止まっていきますから、まあ、日本政府にですね、まあ、くっついてるとですね、金だけ取られて何の恩恵もないということで、まあ、しかし国ですから仕方ないんでですね、まあ、上手にそこは切り抜けて、まあ、権力闘争もね、何もないんで、まあ、流れていきますから、まあ、流れていったらもう本当に金も取られない代わりに何もしてもらえないということになっていきますからね、まあ、鬼の乱みたいになっていくでしょうから、まあ、増税もできないし、だからこの国債も売れないし、だから仕事もできないという形で衰退していくんだろうと思うんですよね。ですからそれに対しては、まあ、地方自治体なんかもですね、独自は何もできませんから、もう一回なんか別のね、政府としての機能をもう一回なんかの形で復活させて、少し経済を回して、国を回していかないとならない時がそれは来ていますね。まあ、それはそれで日本再生ということでまた考えなければいけないと、まあ、思っておりまして、そういうことをやらないとですね、本当になんかバラバラになった個人や地域がそのままなんか野垂れ死にしていくようなことが増えてきてですね、どうにもならなくなると思うんですが、もう一つやっぱり経済の元の部分で言ったらですね、やっぱりアメリカ経済ですよね。アメリカ経済がですね、もう借金ができなくなったということは、これはですね、過去30年余り続きました借金経済がもうこれで終わるということですから、借金経済の上に乗っていた膨大な需要がなくなるわけですね。そうすると我々は相当スローなですね、経済の運営をこれからしていかないと成り立たないということになります。ある意味で言いましたら、借金によってですね、下駄を履いてた部分がなくなるわけですから、まあ、自然に身の丈の合った生活にしないと、自然に身の丈の合った経済にしないと難しいと思うんですね。先日も小田原の田んぼのところにですね、丸太があってですね、ちょっと興味があったんで、ネコギリで切ろうとしたんですね。直径が50センチぐらいはあって、なかなか立派な杉の木なんですね。で、間伐で、まあ、切って置いてありましてですね、まあ、ほっとけ業者が持ってっちゃうっていうんで、まあ、その少しいろんなね、巻きろうそくでも、あるいは巻きろうそくって知ってますか、巻きをですね、切りまして、小口をですね、小口にチェーンソーで、まあ、8方向にですね、切り込み入れるんですね。で、その真ん中にですね、まあ、ちょっと灯油を浸した布とか、紙を入れて火つけるとですね、切れ込みから空気が入ってきて、やがてその木に火がついてですね、すごく綺麗にですね、よく燃えるんですよね。この薪ろうそくにしてもいいしですね、あるいは本当に切っちゃって薪にしてもいいし、あるいは上手に切ればですね、なんか溶剤としてもですね、まあ日曜大工の溶剤ぐらいにこう使えるんでね、まあちょっと持って帰ろうと思ったんですが、一本えらい長いのがあってですね、てこでも動かないわけですよね。3人がかりでやっと動くくらいのやつで、で、これは真ん中から切るしかないなっていうんで、まあ切ろうとして、まあチェーンソーを持ってくる一発なんですけども、ちょっと手で切ろうとしてですね、ノコギリで切ってみたんですがね、いやーこれが切れない。もちろんその杉ですから結構柔らかいんでですね、周りはあっという間に切れちゃうんですね。ぐいぐいぐいぐい結構切れ味のいい、ノコギリなんでですね、周りは切れるんですがね、真ん中は切れないんですね。そのいくらノコギリを引いてもですね、全然そのね、ノコギリが進まないって言いますか、削れないんですね。不思議なこともあるもんだと。で、ぐるぐる周りは全部切っちゃったんですが、真ん中の芯の部分だけがね、どうにもこう切れないんですね。昔遠山号で森林整備のね、まあ、体験させてもらった時に、営林署の方がですね、 その、まあ、溶剤にするときはですね、まずそのチェーンソーを真ん中から突っ込んでですね、真ん中の芯をですね、まず切るんだって話を聞いたことがあるんですね。真ん中の芯を切らないで倒すとですね、その芯が抜けちゃうことがあって、そうするともう商品価値が落ちちゃうから、まずチェーンソーを真ん中突っ込んで芯を抜くっつうんですね。まあ、それぐらいこの芯の部分っていうのはなかなかちょっと他と違うんだと思うんですね、周囲と。で、本当にそうでですね、どうやったって芯が切れないね。相当悪戦苦闘したんですが、やっぱり切れなくてですね、じゃあっていうんで、その、くさびを打ち込むみたいな感じでやろうとしたって、それでもって、杉は柔らかいですからね、くさびみたいな打ち込もうとしたって、木が、それ吸収しちゃって、全然その小口は広がらないしですね、それから上から乗っかったって何しちゃってですね、ほとんど動かないわけですよね。で、ちょっと時間切れになりまして、さすがにこう、もうアウトですからね、もう一回これ乾いてからノコギリで挑戦するか、あるいはもうチェーンソーで一気に切って持ってっちゃうかね、どっちかなんですけどもね、まあ改めてね、この木の凄さっていうのをね、こう感じるんですよね。我々なんかね、本当に日常大工でも、あるいは家でもね、その材木をゴロゴロね、転がって伸びますが、あれ元はみんなすごい木なんですよね。で、とにかく重いですよね。本当に木は重いですよ。あれなんか本当にものすごい水を吸ってるんでしょうね。木そのものも重いけど水も吸ってますし、しかもあれね、杉なんかですと20メートルぐらいにこうなりますからね。で、そうなってくるともうそれ、下から水を吸い上げて、ね、その葉っぱの先端まで、一番上の先端まで水を上げるわけですから、ものすごい力ですよね。あれ、水はあの周辺で上がっていくわけですね。あの木の外側から水上がっていくんですよね。あれもすごいですよね。ですから、そんなこの杉の木をですね、こう実際に切ろうとしたって、ね、芯の部分が切れないと。芯の部分切れないから、叩いても何したって、ね、びくともしないと。まあ、改めてね、本当にその自分で木を切るとですね、木の凄さってのは分かるし、しかもその木ってですね、水と、それから土の養分と光合成だけでできるんですからね、もっとびっくりしちゃいますよね。まあ人間がこう建物を作ろうと思えばね、いろんな部材を持ってきてですね、まあ結構早くできますけどもね、しかしやっぱりまあそのね、すぐそれ傷んでくるしですね、雨漏りはするしですね、なかなかこうね、自然の木みたいにですね、長持ちはしませんですね。しかし自然の木というのはその一銭の金かけるわけでもなくですね、よそから部材を持ってくるわけでもなく、まあ本当に肥料もやらないのにですね、まあその落ち葉とかなんかは当然肥料になるわけですけども、人間が肥料をやるわけでもなくですね、すごい木が育っていくわけでしょう。あのパワーというのはですね、実際に自分で木を触ってるとね、本当にこの実感をしますね。だからその経済っていうものがね、減速していってですね、外の力、借金のようなね、外の力に頼って経済が回らなくなるんだとしたら、やっぱそういう自然の力をですね、上手に利用しないと難しいと思うんですね。それからこうチェーンソーなんかもですね、それもちろん使うのはあれ難しいって言いますか、非常に危険なんで、それぞれ慣れなきゃダメなんですけども、しかしやっぱりチェーンソーを持ってくれば一発で切れちゃうんですね、使えば一発で切れちゃうんですけども、人間が切ろうとするとですね、まず第一にその手の筋肉とかですね、いうのを鍛えなきゃいけませんね。ノコギリ引く時の筋肉って普段あまり使わない筋肉だと思うんですね。ですからこうすぐ疲れます。でもあれしばらくやってるとですね、続けてれば当然その筋肉発達してきますよね。熟練な技も増してきますね。で、同時にですね、そのスタミナもついてくるわけですね。ですからそのチェーンソーだと一発のところを人間の手でやろうとすれば結構時間かかるんだけども、しかし自分の体を順応させていけばですね、そこそこ結構ね、手でもできるようになっていくわけですね。そう考えてくるとですね、この自然の時間、生物科学的な時間ということを考えたときですね、あれ人間も一緒に成長するんですよね。チェーンソーの使い方確かに上手くなるのも大事かもしれませんけども、やっぱその人間が手でですね、ノコギリで木を切れるぐらいになる、丸太切れるぐらいになるのはやっぱ 大したもんで、まあ、そういうことができるようになれば体力もですね、気力もですね、いろんなところでまたそれ応用が効くわけですね。単に木を切るためのにその能力が高まるだけじゃなくて、その過程を通じてですね、人として随分成長していきますね。ですから道具とともにこの人が成長するっていうのはですね、まあチェーンソーなんかではね、あまり実感はできないかもしれませんけどですね、手でその本当にノコギリでですね、その木切ったりするとね、それは極めてはっきりと見えて実感できるところですね。そうするとやっぱりこの、なんて言いますかね、人間の人生の中で、そうやって初めは何にもできない、もう本当に大変なものもですね、だんだん実力がついてきて、できるようになるっていう経験をね、まあ仕事の中で、あるいは生活の中でいくつか経験するとですね、人としてだいぶ成長してきて、いろんなことに対処できる人間になっていくんじゃないかなっていうことをね、感じるんですね。で、うちでもまあ農業とかですね、なんか結構、まあ業ではないですね、土いじり、土触りをですね、 まあ、教育の一環としていろいろやってるんですがね、あれやっぱりみんな本当にね変わっていくんですよ。本当に仕事に疲れちゃった人でも何でもですね、土に触っていただいて農業みたいなことをね、真似事でもねさせていただくとですね、本当に変わっていくんですよね。あれはびっくりしますよ。ゆっくり話したってね、うまくいかない人たちがね、本当になんか変わっていきますからね。あの力の凄さはね、本当にあの体験した人でないと、あ、目の前で見た人でないとなかなかわからないんじゃないかなと思うんですね。でよく言われるように、その人はそのまず自分として自立して、自立した上で人と共同して仕事ができるように、まあ、生活できるようになっていかなきゃならない。だから自立と連帯ということを言われるんですけども、あの農作業っていうのはやっぱりこの自立なんですね。一人でクワを持って、一人でノコギリを持って作業しますから、まずその人自身が自立していないとですね、何も始まらないんですね。同時にチームで仕事しますから、一人一人のその、まあ、クワあるいはそのノコギリみたいなものが全部集まってですね、まあ、あの田んぼや畑が整備される、あるいはその山が整備されるということになってきますから、あれはやっぱり手際よくですね、みんなで上手にチームワークを組んで仕事しないとうまくいかないんですね。ですからそもそも仕事そのものがですね、自立と連帯と2つの要素を含んでいるんですね。ですから一人がまあね、ある企画を例えば耕すにしろ、その人がそこでスタミナ尽きちゃったら、その区画だけ残っちゃうわけですね。そうすると例えば田植えもできないとかですね、そのまあ種や種をまけない、あるいは稲を、あの苗を植えられないということになってきますでしょう。ですからどうしてもやっぱり自分の担当の部分は頑張らないといけませんもんね。ですからそういう意味でこの自立しなおかつ連帯するっていうのは、ああいう農作業とかですね、山の仕事ではですね、はっきりとそれがね実感できるところなんですね。ですからそのコンピューターを叩いてこうやるとですね、なんかその辺がそのまあ、自分でなんか自分のペースで仕事したり、あるいは誰かがどっかでね、その自分の成果を見てどっかでチームワークやってるんでしょうけども、なんかそのですね、実感が乏しい部分があるんですよね。機械を相手に仕事していますとね、自分が自立してるのかどうか、あるいは連帯してるのかどうか、どうしても希薄になってくるんですね、思いっていうものが。でも同時にですね、そうで、さらに言うならばですね、コンピューターの仕事であればやり方は一つなんですよね。いくつものやり方は許されなくて、決められた通りやらなければいけないわけですから、なんかあまり自立という感じがしないんですね。でも例えばクワ一つ、ノコギリ一つでなんか仕事するにもいろんなやり方があるんですね。もちろん基本的な土の耕し方とか切り方ってありますけども、実際にその作業を始めてみればですね、その人の癖っていうのはあるし、その人のペースで仕事するしかありませんから、やっぱりその人らしいやり方になっていくんですよね。ですからそれはやっぱりこう自分でやっている、自分でこのなんか工夫しながら、自分の体力を使って、自分のその頭を使って仕事をしたっていう気に本当になっていきますものね。だからそういうものをその組み合わせてチームワークにしていくと、まあそれは本当にですね、大いなる感動っていうものはそこにこう出てきますね。ですからこれからやっぱりその身の丈に合った経済って言いましょうかね、身の丈に合った社会を我々軟着陸させるしかもう残された道がありませんから、そういうですね、自然の中の自分という体験をなるべく早くね、みんなにこう教えてあげないといけないと思うんですね。まあ、もちろん農業実習とかなんかいろいろあるんですがね、例えば収穫だけなんかね一生懸命やったり、田植えだけやったりっていうのもですね、まあ何もしないよりは悪くないかもしれませんけども、あの一時にやるんじゃなくてですね、なんか時間と経過とともにやると面白いと思うんですよね。植え付けをやって、それからね、あの草取りもやって、それからその収穫するとかね、だから年にね何回か来て同じ場所に来てもらってこう成長を見てもらうとかね、ああいう経験もですね、私非常に重要な感じがするんですね。あの杉菜ってご存知ですよね。つくし杉菜、あれもとにかくものすごい地下にその根を張ってですね、畑の大敵ですよね。あれはやっぱり小田原の畑なんかね、たくさんいるんですよね。やっぱり、ね、杉菜はいるんです。ですからもう本当に困りもんなんですけどもね、しかしあの生命力はものすごいものがありますよね。冬の間はとにかくね、全くね、あの緑の芽が出てこないわけですよ。何にもなくて本当に死んだようになってますよね、土地がね。しかしその今の季節になりますとね、もう一斉に出てくるんですね。でも反対にですね、今の季節になってもね、草一本生えてない畑ってあるんですね。あれ除草剤撒いてる畑ですよね。除草剤撒いてる畑っていうのはですね、その今の季節になってもね、草一本生えてないのね。あの極めてね、異様な畑ですよね。あれですから本当にこの自然の力の凄さっていうのを実感するわけで、やっぱりなんて言うんでしょうかね、あの自然っていうのはその本当に四季の折々で動いていて、待っている時と行動している時のメリハリがね、極めてはっきりしてますね。冬はだからみんな待ってんですよね。で待ってるけど死んでるわけじゃないんですね。で時期が来ればみんな芽を出して成長していきますね。 でもちろん畑ですから杉菜があっちゃその困るんでですね、杉菜は抜いていくわけですね。でもだんだん杉菜抜いていきますとね、不思議なことにあまり生えなくなるんですよ。1年目や2年目の最初はすごいですがね、杉菜って抜いていくとだんだんこう生えなくなっていくんですね。ですからその辺はやっぱりこの環境が変わるとですね、まあその荒れ地に生える草はね生えなくなる。杉菜なんか一番荒れ地に好んで生える草ですから、荒れ地の生える草が生えなくなるわけですよね。あれもすごいことだと本当につくづく思うんですね。だんだんこの変化していくということですね。それからあの松がありますよね。この間もあの大磯のリーダーシップ研修があった時に、ちょうどその大磯ロングビーチのところに出ている松をね見て皆さんにお話をしたんですけども、松の木ってですねいろんな形するんですね。で松っていうのはあの一番の荒れ地に生えることができる木なんですね。ですからあの桜島の溶岩流の跡なんかにも松だけは生えてますでしょう。であの松ってですね、その密生して生えてると当然その上の方でですね枝がダブっちゃってですね、で日当たりが悪い枝が出てくるんですね。杉なんですともうそれでアウトですよね。細くなって枯れちゃうわけですけども、その大磯のロングビーチのところにある一つの松はですね、枝がですね90度曲がって真横に曲がってってですね、そして隣の枝にかぶらないところでね葉っぱを出してるんですよね。見事なもんですよね。本当にですから、90度横に曲がりながらですね、その葉っぱを出す力を、持ってるっていうのはこの松の凄さですね。ですからそういうふうな部分っていうのがですね、結局その人間がやっぱりこれから必要になってくるんですね。まっすぐやろうとしてダメなら横に曲がればいいわけで、そういうなんかこの柔軟性って言いますかね、やればできるっていうようなね、なんかそういう創意工夫みたいなこの力っていうのを持ってると、人生は本当にいろんなやり方ができるんですよね。でやっぱ前に進むことしかできない、しかもなんとなくみんなと同じことしかできないということになると、まあ、間伐してない畑あの、山と同じようにですねみんな細くなってですね共倒れ状態になっちゃうんですね。まあ今なんか本当にそんな状況なんですよね。でもやっぱりその松なんか見てるとですね、根元の方は密生しても上の方はですね自由自在にこのね横に枝を張ってですね自分のこのまあ日当たりを確保するんですね。あれはやっぱりこの広葉樹って言いますかね、特にこの松の力はねすごいなと思って思うんですね。実はあの松のですね枝って言いますか葉っぱを取ってきてですね瓶に入れてですね砂糖水つけておくと中から酵素が出てくるんですね。ものすごい美味しいジュースができるんですね。うちもあの大谷くんが作ってくれるんですけども、あの松の酵素のジュースはものすごいパワーですごく美味しいんですね。松の葉っぱだけでできますからね。いやいや、こんなすごい力がね、自然にあんのかとね、今更ながらね、私もこう、びっくりするんですけどもね、まあ、いずれにいたしてもですね、まあ、これから、難しい時代がこう、来る中で、やっぱり我々はですね、自然に身の丈を合わせると、自分自身をやっぱ自然に合わせるという試みをね、もっと活発化させたらいいと思いますよ。そしたら、スローな経済でもね、十分にクオリティの高くてですね、人間として非常に楽しいですね、私はね生活や仕事を送ることができるんじゃないかなと思うんですね。機械ができないことでもですね人間ができることって非常にたくさんあるんですね。機械ではできないことがあるんですね。でそれはやっぱり人として成長しながらですねそういうことをやっていくとですね人生退屈するっていうことがおそらくないし、で定年っていうこともないですよね。いくらでも何でも仕事ができるようになっていくんじゃないかなと思うんですね。でやっぱり今それと正反対のところに働いてる人、生活してる人も数多くいるんじゃないかと思うんですね。でもちろんそういう機械の便利さにならされてしまって、まあ、それ以外の仕事が嫌だという人もいるかもしれませんが、まあ、昔はねですから好き好きでどっち選べるのもいいという話だったんですけども、もうこうなってくるとですね嫌がおうでもですね自然に身の丈を合わせていかないと生活ができない時代になってきてんじゃないんでしょうかね。まあ、いろんな職場でもね熟練の技がなくなってですね機械がまともに動かないなんて話はよくありますね。先日もあの中央線で大漏電事故が起きましてですね、でなんかね変電所が火災になっちゃった事故ありましたけども、あんなんでもまあ詳しい理由はよく分かりませんけどもね、まあ、そのうち発表されるでしょうけども、なんかやっぱり本当にその一番初めにですねブレーカーが漏電してるってことに気がつかなかったようですね。ですからそんなのやっぱりなんかねベテランがいれば随分違ったと思うんですけどね、やっぱりそんなところをやっぱりだんだんですね決められたマニュアルのことしか知らない人が増えてくると、本当はなんか行き詰まった時にね何をやっていいか分かんなくなってきますね。まあ、政治なんかもそうじゃないでしょうかね。自民党の中でもそれから自民党と民主党の間でもね対話がなかなかないわけですよね。それぞれの立場言いたいことがあってそれをすり合わせしていくっていう能力がね もう根本的な政治の力ですがね、あれも弱っていますね。極めて機械的なことしかできなくなってきますね。まあこれじゃやっぱり人生もつまんないと思うんですよね。本人そんなことやってもつまんないはずで、やっぱりここはですね、自然の身の丈を合わせてやってきますとね、もっと雄大な世界がそこには見えてきます。最初ちょっとね、そういう世界に飛び込むのはですね、躊躇される方も多いかと思いますがね、本気で飛び込んじゃったらあれはすごいですよ。まあ本当に今みたいな時代はですね、もう今までのね、もう行き過ぎた経済からもう一回戻ってこなければならない時ですから、非常に大きな転換が起きているわけですから、あまり中途半端なことをすることなくですね、自分自身を身の丈に合わせて、自然の身の丈に合わせて、で改めてね、自分のいる場所ということを見つけた方がね、結局は早いと思いますんでね、皆さんね、努力していただければというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、自然に身の丈を合わせるということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。